リオカーストマンスリーディップワッ
はい、ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。レディオファーストマンスリーピックアップのお時間がやってまいりました。今日のロケ日5月10日日曜日です。場所は自宅のみちょっと外に出たんですけどね、ここは一体どこなんでしょうか。私は免除で有田家。はい、
俺は今ケイディレクターだけど、あれですよ、ヒロさんにちょっと拉致られて変なとこ行かされてます。
5月2日の新聞を読んでおります。長崎非常に結婚、5月2日の新聞では、内藤窓って誰だ。
おめえよ、何やってんだよ。どこかさっさと教えろよ。
すみません、ヒロです。まあ、ネタ明かしてますと、実はここは川崎市のとある海のところなんですよね。
まあ、
潮風がすごいですね。
釣り禁止だのに、あれは密漁してるやつはわずかだけど。
こらこらこらこら。まあ、そんなこんなでお送りしてまいります。今日はですね、主に4月の話題について、まあ、お送りしていきたいなと思います。
まあ、4月もいろいろあったようだ、なかったようだ。あんま記憶が飛んじまったんでわかんないけどよ。
じゃあ、とりあえず、思い出せるところか、最初はですね、北朝鮮さんがなんかミサイルのようなものを打ち上げませんでしたっけ。
ああ、テポのかなんかだな。
はい。あの時さ、前日にさ、なんか誤報がなんか2回ほど流れたっていうのありませんでした。
そうだな。確か発射されたとかね。
はい。なんかそれでなんかまた国の信用問題がどったらこうたらっていうのも話題になりました。さて、ヒロンさんはいかがでしょう。
まあね、こういう問題って、まあ、ロケットの打ち上げなのか、ミサイルの打ち上げなのかっていう部分でもかなり微妙なところがありましたけど、結局の国民の安全を守るために、まあ、誤報が起きるとかっていうのが問題か問題じゃないかっていうのは、かなりナーバスになりすぎかなとは思います。まあ、むしろ、本当に打ち込まれたなっていうのは、問題なんで、そこのところをいかにして回避するかっていうか、そこのところが大事なのかな。
まあ、言うのは簡単だけどな、実際どうするかっていうのはやっぱ難しいよ。
まあ、ちょっと上げ足取りのしすぎかなとかって、個人的には思いますけどね。
なるほどね。まあ、うちもね、とりあえず今回その、まあ、打ち上げたことについては、まあ、別にあまり目くじら立てなくてもいいかなと思うんですけど、なんか向こうは失敗したにもというふうに言われてるけれども成功したというふうに言っているという、そういうのだけはありました。
結局このなんか、歌が何百メガヘルツで流れてるっていうのは、これは一体、音が流れてるのかっていうところが結構いろいろテレビとかでも話題になりましたけど、どうですか、そこのところは流れてないっていうようなニュースも
あった。まあそうだな、まあ、一応目的としては成功だったのかどうかわからないけど、
ただ、ふと思ったけど、あれ、ロケットから歌を流してるってことだっけ。ロケットから、あれを衛星を返して、要はそれを北朝鮮の国民にお送りするっていう名目だったら、どっちだっけ。
気球ごとが流れてるっていうのが放送されてるっていうことが大事であって、北朝鮮の人が来てるかって言ったら、ラジオをそこに合わせるかって言ったらそうかっていうところでしょう。
だな。
まあ結局それでなんかまた日本がいろいろと目くじら立てて、なんだったっけな、なんか六角競技が強制大会とかなんかそういうのにまで発展してはいたんだけど、あれ今後どうなるでしょうね。
まあ、むしろ連れ戻、まあ、北朝鮮をテーブルに連れ戻すっていうのは大事ですけど、ただもし、こちら側としても拉致問題とかもあるわけですから、しっかりですね、日本政府に毅然とした対応は求めたいとは思いますし、まあ、一方で核の問題で脅すっていうところに対してしっかりして外交でうまくやっていくかというか、結局のところ、北朝鮮で軍事と外交の使い分けてやってるので、うまいなっていうのが、観光としてもあるので、うん、いや、日本は日本なりのやり方っていうのがあるんだけど、そうってそこはなんか、うまくいってないのかな。
ということは、核の抑止力を日本が持つしかないっていうことにもなっちまうな。
核の 抑止力かどうかっていうよりは外交が下手だなっていう。
まあ外交もそうですね。
ちょっとなんかすごい、国民向けのアピールばっかりスタンドプレーですから、ちょっと根本的な本質っていうのは、国益とは何かっていう部分も全然なんか見過ごされてるかなっていうのはちょっと思いますね。
ばっかりいました。まあ、これについてはね、また何か起こるかわからないから、どんどんどんどんとやってみる、まあ、様子見てみたいなと思います。では次の話題ですけども、なんか、あの、タイでさ、なんか内野がどうのこうの
って、
あれなん
だっけ、ああ、そっか。
知らないの、居酒屋でした
けど。暴動か。
はい。あれで一時、アセアンかなんかの会議が、なんか場所を変えざるを得ないところ
。麻生もあそこ、はい、タイ、バンコクから、あの、確か緊急脱出したって聞いたな。
はい。というのもありました。
まあ、一応かというと、去年、政変があった時には、タクシー派の首相が追放をされたっていうか、
だ
から
、うん。
に追い込まれたのに対して、今回のアセアンの騒ぎは、タクシー派の、人たちが、反タクシー派を、追い出すためにやったっていう感じです。ただどちらにしても、結構ちょっと欲しいって言ったことだけ誰かは言ってたんですけど、お金払ってやってるんですよ、あのデモの人たちって。お金もらってるんですよ、なんと。そこの問題が結構すごい微妙なところで、結局両方ともなんかアピール。
なるほど。
で、言ってるっていう、まあ、非合的な問題もありますし、まあ、いろいろあるとは思うんですけど、そこの部分も、ところで聞くところ、まあ、汚いところも絡んでたりするのかなとかって思いながら聞いて、まあ、タイとしての国益は一体、どれだけ失われたかっていうかっていうのが分かってるのかなっていうところがちょっと根本的な問題としてあると思うんですけどね。
まあ、外貨獲得も、まあ、結構挫折してるっていうしね、観光での。
まあ、これについてはなんか今はとりあえず落ち着きを決めているようですので、まあ、まだなんとかなってるのかなと思いました。なんかイタリアの方で大地震があったっていうことだけど、それはそれだけにしときます。あと、なんか何だったっけ、なんか郵便、不正郵便の問題というのもありましたけども、それについてはちょっともう、まあ、申し訳ございません。私が語れないので、これはあったことだけにしときます。では次の話題ですけれども、なんか大阪で一時女の子が行方不明になった事件がありました。あれ、結局のところ、捜索願いは出たものの、いざ蓋を開けてみれば、てんてんて。
まあちょっと僕も、行き先的なところでしたね。ちょっとそこのところからちょっとはっきり覚えてないんですけど、ちょっと明星さんに語ってもらっていいですか。
まあ、もともとはなんか、親がなんか怒られたら出てっていなくなったっていうので、捜索願いを出してたんですよ。それで、なんかなかなか手がかりがなくて見つからなかったんですけれども、それでいろいろと捜査を進めていった結果、実はもうお袋と、その内縁の旦那さんが共謀して殺して奈良の山地に埋めたっていう話なんですね。
あ、思い出しました
。まあ、これはもう鬼畜というしか、まあ、ないだろうな。
鬼畜っていう、なんか類似の事件
まあ、
あ
と寝屋川市でも数年前そういった事件なかったか。
まあ、結局のこの親の児童虐待ですよね、
うん、
そこがなんか結構本当になってきてるかなとは思うんですけども、なんでしょうかね、家族感っていうのがどんどんどんどん変わってきて、そのストレスっていうのが子供の方に向かってるのか、それとも、まあ、はっきり、その子供を、ストレス的にいじめなきゃいけない状況にあるのか、当日はちょっと詳しくはよくわかんないんですけど、結局のところ、まあ、子供が、の未来が奪われたっていうのは非常に、悲しいことだと思うんですよね。
はい。ケイジさんはいかがですか。
まあ、もう家族感となると、まあ、やはり結局は核家族化に問題があるっていうふうにしか言えないだろう。子育ての負担が、まあ、母親か父親の一方に偏って、それが原因で、まあ、ドメスティックバイオレンスにつながるっていうんならね、
はい、
まあ、俺は、まあ、原因はそこにあるかどうかは分からないけど。
はい、 まあね、これについてはまたね、本当に、まあ、私としては本当に切ない事件だったなって、本当にさっきも言った通り、秋田の畠山鈴鹿事件を思うの二度前じゃねえかとも、ちょっと内心は思ったんですけれどもね、まあ、うちらまだ我々レディオファーストのメンバーはまだ未婚なので、今後結婚して子供を産んだ時の子育てっていうのがどうなるか分かりませんけれども、本当にこういう親になるだけはならないように努力しましょう。では次の話題ですけれども、すっごい話題になった芸能ニュースで、草薙さんの公然わいせつというものがありました。もううちはね、あのニュース、あのネットのニュース読んだ時には、マジかよっていうびっくりしましたけどね。
てんてんてんみたいな感じ。
わ
あ、うん。草薙強い逮捕とかって、公然わいせつで逮捕って、単純になんかヤフーで、ポツって文章書いてあったのを見たとき、マジかよっていうのは、
まあ、俺も驚いたな。
何が起こったんだ、何が起こったんだ、どうなるんだ、スマップ、どうなるんだ、
うん、なんか。ただ、まあ、警察が、草薙の、家宅捜査したところ、薬物は見つからなかったってことは、もう、泥酔してたってことだから、まあ、あんま攻めるようなことじゃねえとは思うんだけど、ま
あ、なんかそもそもわざわざ家宅捜査をする必要があったのかって、いくらその泥酔の度合いがひどいからって、もしかしたら警察の人が薬物中毒でも、見て取れたのかなとは思わざるを得なかったですね。
あと薬中かどうかっていうのは、まあ、とりあえず調べてみないと分かんないっていうか、まあ、泥酔状態であったので、そう、念のためやったっていうことだろうでしょうけど、ただ、そこの部分の、まあ、インパクトっていうか、警察としてのなんかプレーっていうのが、スタンドプレーっていうのがかなりすごい目立って、結果的になんか、スワップの、結局のところこれは、芸能界の問題っていうよりは、草薙剛イコールスマップの、イメージダウンの問題ではあると思うんで、そこの部分で警察がそこに加担してるかなって。まああんまりね、人を傷つけてね、女性にいきなり近づいて裸になって俺はなんとかかんとかじゃないですからね、今回の事件。
そうですよね、スマップのメンバーで逮捕って言ったら、やっぱり数年前に稲垣吾郎が、
まあ当て逃げだな、
まあ道交法違反と暴行容疑だっけ、あの時ですね、結構大きく話題になったんですけれども、なんか今回は罪状はそれよりかは低いのにもかかわらず、メディアの叩き度合いは逆に高くなってるみたいな気がしてならないですよね。
まあ
それって必ず合うんでしょうかね。
どうも、ヒロさん。まあ、俺は別にさ、叩く必要はねえとは思うんだけどよ。
まあ、地デジのね、鳩山さんがひたすら叩いてるね、あの姿はちょっともう痛々しくて、ね、何をやってんだ貴様みたいな感じがしてきましたけど、
まあ、鳩山氏のあの怒りの発言はもうすぐ、翌日には撤回したみたいですけどね。でも結局のところは、イメージダウンはなりかねなくて、もうみんな CM はボツ、レギュラー番組もその人抜きで放送とかいう感じだったしな、まあとりあえずファンから見れば早く復帰して帰ってきてっていうのには変わりないでしょうね。
まあどちらにしても残念であるなし、仕方ないですけど、まあ復帰してくれるかどうかっていうところは、はい、まあジャニーズ事務所の判断ですからね。はい、
では月末から、これ、まあ、ロケ日現在の現在進行形なんですけれども、豚インフルエンザというか、まあ、新型インフルエンザの話題にいきましょう。最初はメキシコの豚インフルエンザにかかった人がどんどん現れたのが発端でしたっけ？
そうだって聞いてるね。まあ、今じゃアメリカの方が、もう死者数が最多になったらしいけど。
豚インフルエンザっていうか、もう新型インフルエンザっていうか、豚って言われるせいで、豚の品質のコロナが起きるっていうのがあったのが背景みたいですけど、ただ新型インフルエンザで、まあ、日本が水際でやってるっていうのに対して、まあ、ついにね、つい最近、例えば、海外からの、人で出たっていうことで、
まあ、大阪の教師と生徒だっけ、
弱毒性か強毒性かっていうので結構問題になったり、まあ、松尾大臣がすごい気になったったり、なんか感情的になっちゃってるかなっていうところがすごい気にはなりますけど。
まあ、これもグローバリゼーションということだな、病気の電波も地球規模ってことか。
最初割とするなんだっけ、先月、まあ、ロケ日現在の先月とかで最初に飛行機 の、 あの簡易検査で引っかかった大あのどこだっけ、大阪の女性でしたっけ、あの25歳の女性がもう結局最初のあれ引っかかったけど、よく蓋を開けてみたら陰性だった。でその後横浜の男子高校生がなんかもしかしたら怪しいじゃないかって、 あれは A 型の判定までは怪しまれたけど、結局あれも A それ型だったっけなのインフルエンザだったっていうので、本当になんかもう疑いが出ては結局はこれは違ったっていうので、何回も繰り返されてて、本当に何かメディアに踊らされてるなっていうのは感じましたね。
でも僕的に思うんですけど、こういう普通一般には流行してる A と連型ですからね、その、インフルエンザがこの春から夏にかけても結構いるんだなっていうところが逆に関心がありましたね。
あ
インフルエンザって年中かかある病気なのかなとか
な、
まあ、夏に減るっていうのは聞きますけどね。
ただメキシコって今、メキシコは中南米でわりかし暖かい地域だと思うんだけど、そこではやっぱ繁殖するのか、
まあ、あれは新型インフルエンザっていうことで、
あ、
流行ってるのかもしれないですし、
なるほど、
逆に、夏になったらどんどん暑くなって、むしろ冬になってからそのインフルエンザに対するワクチンが、間に合うのかどうかって本当になってるみたいですけど、
勝負は冬ってことだね。
そうですね。ちなみにシタシウスは最初はなんかメキシコで結構ボロボロと死者が出た後、今度アメリカ、最近になってアメリカで数人死者が出てっていう感じ。あれまだ死んだのって、あやとかいな、どっかいたっけ？
アメリカが最多だって聞いたね。
ああ、なるほど。結構やっぱり北米とかヨーロッパに結構広がっていたんですよね。まあ、まあ、日本にもとうとう来てしまったかって感じですけども
。まあ、水際ではやっぱり限界があったってことか。
その前に、韓国とか香港とかでは、もうすでに発見されて、そういえば香港でさ、なんか、北米、なんだっけ、新型インフルが見つかったとか、乗客が、なかなか外に出れなかったっていうのはありましたね。
俺のおふくろと親父、実は連休中、韓国に旅行してるよ。だけど韓国国内ではそれほどだっていうか、騒ぎでもなかったとは聞いてね。
まあ、日本だけなのか、まあ、海外ですといろいろ文化が違って、マスクをこうみんな一斉にするじゃないですか。
そう。
に対してアメリカは自己免疫力が何だって言って、サプリで開始しようとする。まあ、インフルエンザはうつる病気なんで、サプリでできるだけの問題なのかっていうところはありますけど、ただ、基本的に免疫が落ちたらインフルエンザになりやすいっていうのは事実としてあるので、それが果たして功を奏すのかどうかっていうところはかなり、どうなのかなって言ってるでしょうか。
まあ、ちなみに傾向として今回は割と引っかかるのって割と若い人が多いので、なんかそれもなんかインフルエンザの特性であるのかなとちょっと思いました。さてではもうそろそろお時間になってまいりました。ファンタジーでファンタジーでね、マンスリーピックアップ、
ファンタジーじゃねえよ、
大丈夫か、すいません。どうも塩かけに酔いしれててはなんか発言が回ってないって申し訳ございませんでした。まあね、本当にですね、4月はどっちかというとね、国内の話題よりもね、世界的な話題の方がすごい目立ったなっていう、1ヶ月くらったなというのを感じましたね。まあ、ではまた次回5月にもいろいろとまたあったらお送りしたいと思います。お相手は弁当ミロン
K ディレクターです。
でお送りしました。ごきげんよう、さようなら。